私にだけはあなたの秘密を、一番大切な秘密を打ち明けなさい。それが私の愛の告白ですよ、というわけですね。まあ、惚れてしまったらこれは男にとって非常に弱いところでありまして、弱点になりましたね。ついに彼はね、苦しくなってとうとう自分のなじる人の秘密を打ち明けてしまうわけでありますね。私は神に正面を下げられたなじる人です。長い髪の毛がその印なのです。もしこの髪の毛を剃り落とされたならば、私の力はたちまち失うのです。こういうふうに秘密を打ち明けてしまいました。デビラはペリシャ人たちと共謀して、サムソンが眠っている間に、決してこれまで手を入れなかった髪の毛をこの吸い落としてしまうわけなんですね。眠っているうちにという、ね、髪の毛を吸い落とされたサムソンから、神の御霊の賜物である力が去ってしまいました。しかし彼はそのことに気づきません。サムソン敵ですよ、知らせにヤウラは起き上がり、いつものように体を揺すって力任せにペリシャ人をやっつけてやろうとするんですが、すでに精霊が去って力が失われております。ペリシャ人に体はやすやすと捉えられてしまうわけでありますね。なぜいつもの力が出ないのか。こんなはずはない、こんなはずじゃなかった、私たちも言いますけどね。本当に悲しいことです。なんでだ、なぜなんだ、どうしてこんなことになっちゃうんだ。原因はあるんです。しかも本人にあるわけです。でもそのことに気がつかないというのは、これは悲劇そのままなんですよね。なんでだ、なんでこんなふうになっちゃうんだ、どうしてこんなことになってしまうんだ。これは悲劇的な言葉です。敵に捕らえたサムソンは両目をえぐられ、鎖で両手足をつながれまして、殴り物にされます。見せ物にされるわけであります。そして極悪につながれて、臼を引くものとされました。皆さん、ここに、このサムソン物語の中において、私に対する大きな教訓というものがあるんですね。神の人が、クリスチャンが、その性別を失う。というときに、何という悲劇の中に私たちを落ちてしまうかということです。これは私に対する大切な教訓ですね。彼が神様に性別されたものであり、神の力によって生かされたものであることが、実はこのサムソンの髪の毛で表現されているんですね。あるいは髪の毛を削ぎ落とすということで表現されているんですね。皆さん、これは、ね、非常にうまい文学的な表現なんですよ。間違わないでくださいね。サムソンの髪の毛に力があったんじゃないんですよ。19節をご覧ください。女は自分の膝の上にサムソンを眠らせ、人々を呼んで髪の毛7房を削ぎ落とさせ、彼を苦しめ始めた。その力は彼を去っていた。ここだけ読みますとですね、あら、髪の毛にサムソンの力があったんだなとこう思いますけども、これは表現です。髪の毛で、髪の毛があるときに彼に力があり、髪の毛が備えてしまいますと力を失ったという、これは表現の一つの方法なんですね。20節をご覧ください。彼は目を覚まし言った。私がいつものように出て行って体を揺すろう。彼は主が自分を去られたことを知らなかった。これが本当の原因なんです。サムソンに力があったのは主が共におられたからなんです。そして豊かな神の賜物の聖霊の恵みの賜物を主がサムソンに委ねておられたからな。その賜物とともに主がおられたからな。だけどサムソンの奔放な生き方、聖霊は悲しんでいらっしゃったと思います。警告を与え続けていらっしゃったと思います。だけどもある時から サムソンがその言葉に気がつかない。相手から神様はこのサムソンから去られたということなんですね。それが非常に上手にですね、髪の毛を剃られたことにおいて力が去ったという、そういう文学的な表現にされているということですね。何ということでしょうか。主が去られたことを知らない神の器というのは本当に悲劇ですよね。私たちはクリスチャンです、私はクリスチャンでございますと言っててもですね、神様が去られたクリスチャンっていますよ。私たちは神の教会です、キリスト教会です。しかし神様が本当に耐え難くなってその教会から去られてしまったという教会がありますよ。そんなのはね、教会ではないんですよ。キリストの教会ではない。キリスト教2000年の歴史の中で神がご臨在されない教会がいろんなことを行ってきた。証しにならない、いくらでもありますよ。アメリカでこんなお話を、サムっていう黒人のね、青年がおりました。熱心なクリスチャンです。から仕事である町に引っ越しました。そして日曜日に来ました。通りに見つけておいたあの教会に礼拝に行こうと思って、彼はサンデースーツ、一応あの服を着込んでですね、そして祈ってですね、そしてその教会に礼拝しに行ったんですね。そうしますとね、教会の玄関でね、白人の執事さんがね、うやがしくですね、もう誠に申し訳ありませんが、どうぞあなたは他の教会に行ってくださいと、丁重にですね、教会の中に迎え入れてくれなかったそうですよ、ね、本当に彼はその晩ですね、神様こんなことがあっていいんですか、キリスト様のあなたの教会の中においてこんな差別があっていいんですか、どうしてこんなことがあり得るんですか、あなたの教会の中で。そしたらね、その晩イエス様が現れてくださった。さらにね、さあ、あの教会はね、私も入れてもらえなかったんだけど、これ実話じゃないお話です深刻な話ですから実話だと思われるかもしれませんけども、大変な国ですね、アメリカ今も。イエス様がいらっしゃらない教会もキリスト教会もありますよ。十字架が立って、あ、教会だ、結婚式場だって、そういうわけじゃなくてですね、教会といわれるどこにおいてもね、宗教家がないわけじゃない。サムソンの経験は万人共通の経験だということを覚えましょう。これは私たちの経験でもあるということですね。禁断の木の実を食べたアダムもそうでした。罪を犯してしまったアダムといえばは、神が与えたあらゆる祝福と特権を彼は失います。そしてエデンから追放されてしまいました。放浪者となってしまった。誘惑に負けてですね、バテシバとの関係を持ってしまったあの偉大な王様、英雄ダビデもですね、天の高みから転がり落ちていったんですよ。そして全くその力と威厳と命を失ってしまった。私の魂を光らみて、どうすることもできない死の御手が重かった、はい、言ってますね。表面上はですね、王様としてですね、かっこつけてましたけど、彼の魂はもう光らみていたと言ってます。イエス様を拒んだペテロ、他の者が誰もつまずいても私だけはつまずきませんと体温入る大きなことを言った。このペテロもまさにそうなりますが、からみんなですね、髪の毛を剃り落とされた経験をしている。サタンの誘惑に入り、心地よく眠らされて、気がついたら、御霊が去っていかれたというね。なんという悲劇でしょうか。 人は神の御霊から離れて一体何ができるのでしょうかということですね。どんな立派に用いられた神の器だったとしてもですね、神の御霊が去ったならもう何の役にも立たない。